ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティーです。コメントの方が、今回いただけまして、非常に非常に感謝でございます。そして、隣のちょっとした苦情にもめげずに頑張ってくださいと、こういうねコメントをいただけたので、梅の方もやる気倍増でございます。そして今日は連続ブログアップ計画進行中でございます。まだ時間的にもね余裕があるので、もしかしたら第3弾までぶちかましちゃうかもよ、ということで、みんな良ければ、バシバシバシと梅のペースと同じように聞いていっていただけたら嬉しいなと、こう思っております。ということで、今回の一章を読んでいきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書のレビ記第17章。ついで主はモーセに告げて仰せられた。アロンとその子ら、またすべてのイスラエル人に告げて言え。主が命じて仰せられたことは次の通りである。イスラエルの家の者の誰かが牛や子羊かヤギを宿営の中でほふり、あるいは宿営の外でそれをほふって、主の幕屋の前に主への捧げ物として捧げるために、それを会見の天幕の入り口のところに持ってこないなら、血はその人に着せられる。その人は血を流した。その人はその民の間から断たれる。これはイスラエル人が野外で捧げていたその生贄を持ってくるようにするため、また会見の天幕の入り口の祭司のところで主に持ってきて、主への和解の生贄としてそれらを捧げるためである。また祭司がその血を会見の天幕の入り口にある主の祭壇に注ぎかけ、その脂肪を主へのなだめの香りとして焼いて煙にするため、また彼らが慕って淫行をしていたヤギの群像に彼らが二度と生贄を捧げなくなるためである。これは彼らにとって世を守るべき永遠の掟となる。またあなたは彼らに言わなければならない。イスラエルの家の者、または彼らの間の在留異国人の誰であっても、全焼かまたは他の生贄を捧げ、それを主に捧げるために会見の天幕の入り口に持っていかないなら、その者はその民から断ち切られる。またイスラエルの家の者、または彼らの間の在留異国人の誰であっても、どんな血でも食べるなら、私はその血を食べる者から私の顔を背け、その者をその民の間から断つ。なぜなら肉の命は血の中にあるからである。私はあなた方の命を祭壇の上で贖うためにこれをあなた方に与えた。命として贖いをするのは血である。それゆえ私はイスラエル人に言った。あなた方は誰も血を食べてはならない。あなた方の間の在留異国人もまた誰も血を食べてはならない。イスラエル人や彼らの間の在留異国人の誰かが食べることのできる獣や鳥を狩りで捕らえるなら、その者はその血を注ぎ出し、それを土で覆わなければならない。すべての肉の命はその血がその命そのものである。それゆえ私はイスラエル人に言っている。あなた方はどんな肉の血も食べてはならない。すべての肉の命はその血そのものであるからだ。それを食べる者は誰でも断ち切られなければならない。自然に死んだ者とか野獣に先殺された者を食べるなら、この国に生まれた者でも在留異国人でも誰でもその衣服を洗い水を浴びなければならない。 そのものは夕方まで着がれている。彼は清い。もしその衣服を洗わずその身に水を浴びないなら、そのものは自分の咎を負わなければならない。と、第17章はここまででございます。この17章の部分の血というものはね、命と言い換えることもまたできるのではないかなとこう感じている梅でございます。皆様のおかげでですね、ランキングの方もまた徐々にアップしてきて、今現在26位に位置しております。ありがとうございます。この音声ブログをお聞きの方で、ブログの方も見てくれている人がいましたらですね、どうか、一日一章聞いたかなのはい、いいえのはいの方を押しておいてください。そうするとランキングアップの手助けとなります。みんなのおかげでやる気倍増で頑張っております。次もね、今日は第3弾までぶちかましていきたいと思いますので、皆様お付き合いください。ということで、一旦ここで締めさせていただきます。それでは、梅、梅、梅、サーティーでした。